YouTube 指アルゴリズムとショート、子供の視聴指導設定方法。YouTube 指のおすすめは、視聴履歴だけでなく、検索、チャンネル登録、満足度など複数なるに基づいて構成される。子供には一律に禁止するよりも、目的を持つ視聴、共同視聴、切り替え前の予告と合わせて、Family。シェンタルの時間管理機能を活用する方が現実的だ。YouTube のおすすめシステムは、視聴検索履歴、チャンネル登録、高評価か、満足度など複数のシグナルを併用する。視聴履歴を削除したり、保存を停止したりすると、おすすめに影響を与える可能性はあるが、アルゴリズムが完全に初期化されるとは保証できない。対応している管理対象アカウントでは、ファミリー・シェンテの種のショーツフィード制限をネレ分に設定できるが、すべての短い動画が表示されなくなるわけではない。ショートという形式自体よりも、睡眠、運動、学習、食事、会話を圧迫する過度で制御しにくい利用が主なリスクである。保護者と子どもが一緒にルールを決め、共同視聴と事前の声かけを実践すれば、批判的な視聴と自己調整を合わせて教えられる。YouTube は学習資料、音楽、スポーツ、娯楽を一家で提供する一方、自動再生やパーソナライズされたおすすめによって、本来の目的より長く利用し続けてしまうことがある。特に子供の利用を指導する際は、何分見たかだけを数えるのではなく、何をなぜ見たのか、どのような日常活動が後回しになったのかも、合わせて確認する必要がある。この記事でいう意図的な視聴とは、YouTube の公式機能名ではなく、視聴目的と終了時点を先に決め、必要なコンテンツを主体的に選ぶという利用原則である。YouTube のおすすめアルゴリズムはどのように機能するのか、YouTube のおすすめは、心を読む機能でも、過去の視聴履歴だけを複製する単純な一覧でもない YouTube が公開している説明によると、ホームや次の動画などのおすすめ領域では、利用者のアクティビティとコンテンツ関連のシグナルを組み合わせ、視聴する可能性が高い動画を予測している。シグナルおすすめに与える可能性のある影響利用者ができること、視聴履歴以前に見たテーマやチャンネルの把握に使用不要な項目を個別に削除するか、履歴の保存を一時検索履歴、最近の関心語や検索依存を推測関係のない検索語を削除。チャンネル登録継続的に見たいチャンネルだというシグナル不要になったチャンネルの登録を解除、高評価低評価、コンテンツに対する明示的な反応、実際の好みに合わせて使用、興味なし、チャンネルをおすすめに表示しない、特定の動画やチャンネルを減らしてほしいというフィードバックフォーム、またはおすすめメニューで選択視聴継続時間と満足度をどの程度視聴したか、満足したかなどを推測、刺激的な動画を好奇心だけで繰り返し再生しない、現在のコンテキスト視聴中の動画、端末、時間帯などに関するコンテキストおすすめだけに従わず、検索や登録チャンネル一覧へ直接移動おすすめの結果は、人によって異なり、常に変化する。同じ家庭でもアカウントを共有すると家族のアクティビティが混ざる可能性があるため、できる限り個人別のアカウントを使用した方が管理しやすい。子ども・青少年向けのおすすめには別途考慮事項がある。YouTube は、子ども・青少年向けの環境で年齢適合性と品質原則を適用し、一部の有害となり得るコンテンツが繰り返しおすすめされることを制限していると説明している。ただし、この原則がすべての不適切な動画を完全に除外するという意味ではない。YouTube Kids 管理対象の YouTube アカウント、一般の YouTube アカウントでは、提供される機能とコンテンツの範囲がそれぞれ異なる。子供の実年齢、アカウントの種類、検索の許可状況、管理設定を確認する必要がある。おすすめアルゴリズムを整理する方法、おすすめが望まない方向に変わった場合は、次の手順で整理できる。 ホーム画面で関係のない動画に興味なしを指定する。繰り返し表示される望まないチャンネルには、チャンネルをおすすめに表示しないを使用する。YouTube の履歴または Google のマイアクティビティで、特定の視聴検索履歴を削除する。履歴がおすすめに反映され続けることを望まない場合は、履歴の保存を一時停止する。必要なチャンネルだけを登録し、ホームフィードよりも登録チャンネル一覧や直接検索を利用する。履歴をすべて削除するとおすすめが大きく変わる可能性があるが、完全リセットボタンと同じではない。チャンネル登録、高評価、アカウントのアクティビティ、現在の視聴コンテキストなど、他のシグナルが残っている可能性があり、視聴履歴をオフにした場合や十分な履歴がない場合は、ホームのおすすめが制限されることもある。家族が一つのアカウントを共同で使用している場合は、履歴を繰り返し消すより、個人別のアカウントと管理機能を分けた方が、より一貫した解決策となる。ショーツへの過度な没入を理解する基準事ショーツ依存、日常で広く使われる表現だが、短い動画を多く見たという事実だけで、医学的な依存症を診断することはできない。より有用な判断基準は、利用を自分でやめられるか。そして利用によって重要な生活機能が損なわれているかどうかである。次の兆候が繰り返される場合は、利用習慣を調整する必要がある。決めた時間が終わってもスクロールを続ける。ショーツを見るために睡眠、運動、宿題、家族との会話が減る。視聴を中断するときに激しい対立や不安が繰り返される。楽しさが減っているのに習慣的にアプリを開く。食事、移動、就寝などほぼすべての空き時間に動画を再生する。年齢に合わないコンテンツや危険な真似に継続的にさらされる。大回効果が重要な理由、スクリーン利用のコストは、画面を見た時間だけでなく、その時間にできなかった活動からも生じる。例えばショーツの30分間が予定された休憩であれば、大きな問題ではないかもしれないが、同じ30分間が睡眠、身体活動、宿題、友人との遊びを継続的に後回しにするなら、影響は異なる。これは一般に、活動の代替または押し出し効果と説明される。一部の研究では、デジタルメディアの利用量とウェルビーイングの関係は単純な直線ではなく、適度な利用が極端な利用より望ましい可能性が示されている。しかし、これをすべての子どもに当てはまる、確定的な U 字型の法則として受け止めてはならない。年齢、コンテンツ、利用目的、家庭環境、既存の健康状態によって結果は異なる可能性がある。時間の量とコンテンツの質を合わせて見る必要がある。教育動画だからといって、長時間利用による睡眠姿勢目の疲れの問題がなくなるわけではなく、短時間しか見なかったからといって、有害なコンテンツが安全になるわけでもない。次の4つの質問を合わせて確認するのが望ましい。内容、年齢に合っていて信頼できるか。コンテキスト、一人で見るのか、保護者や教師と一緒に見るのか。機能、学習、休息、創作などの明確な目的があるか。代替、睡眠、運動、食習、人間関係を後回しにしていないか。Family Center でショーツを制限する YouTube が該当機能を提供している管理対象の子ども、総少年アカウントでは、保護者が Family。支援サイトを通じてショーツフィードの利用時間を設定できる。アプリのバージョン、アカウントの種類、子どもの年齢、国、機能の提供状況によって、メニュー名や利用可否が異なる場合がある。一般的な設定基準は次の通りである。保護者のアカウントで YouTube アプリにログインする。プロフィール領域から設定を開く。Family Center またはファミリーセンターを選択する。リンクされている子どものアカウントを選択する。時間管理に移動する。 ショーツフィードの制限を選択し、希望する時間を指定する。対応している場合は例文を選択し、子供の端末で適用状況を確認する。デレ文設定の意味と限界デレ文設定は、該当アカウントでのショーツフィードのスクロール利用を制限するための機能である。これを、すべての短い動画、検索結果、外部リンク。または、他のアプリのショート動画コンテンツを技術的に完全削除する機能だと解釈してはならない。保護者は設定後、子どもの端末で実際の動作を確認する必要がある。メニューが表示されない場合は次の項目を確認する。保護者と子どものアカウントがファミリーセントルでリンクされているか、子どものアカウントが対応する管理対象アカウントであるか、保護者と子どもの端末の UDUB アプリが最新バージョンであるか、子どもが別のアカウントやログアウト状態で利用していないか、該当するアカウントと地域で機能が提供されているか、よりネッション子の子どもであられば、YouTube Kids の検索無効化、保護者が承認したコンテンツのみを利用する方式。自動再生の設定も検討できる。端末全体の利用時間については、YouTube の設定とは別に、オペレーティングシステムのペアレンタルコントロール機能も併用する必要がある。対立を減らす子どもの視聴ルール、技術的な設定だけで自己調整能力が身につくわけではない。反対に、口頭で約束するだけで終了の仕組みを設けなければ。その度に、保護者が強制的に端末を取り上げることになりかねない。ルールと自動化機能を併用するのが現実的である。合意する項目、視聴目的、宿題、関心部の学習、音楽、または休息開始条件、宿題や持ち物の準備を終えてから視聴するか、終了上下1本、再生リストの終了、または決められた間禁止場所、食卓、登下校中の歩行時など、例外条件、週末、家族での映画鑑賞、学校の課題、ルール違反時の対応、次回の利用時間の調整、一緒に履歴を確認するなど、スムーズな切り替え手順、突然端末を取り上げるのではなく、終了時点を予測できるようにする。視聴前に次の活動を決める。終了5分前に一度知らせる。終了2分前に現在の動画まで見るか確認する。タイマーやアプリ制限が作動したら、すぐに代わりの活動へ移る。繰り返し失敗する場合は、時間よりも先に自動再生、通知、視聴場所を調整する。料理、散歩、運動、読書など、すぐに始められる代わりの活動をあらかじめ用意しておけば、切り替えやすくなる。保護者も同じ空間で無意識にスマートフォンを見続ける行動を減らさなければ、ルールの説得力は高まらない。共同視聴とメディアリテラシー、共同視聴とは、保護者がそばにいるだけでなく、動画について質問し、一緒に解釈する活動である。年少の子供には、画面の内容を現実の体験と結びつけ、年長の子供には、商業的な意図や情報の信頼性を判断させることができる。動画の視聴中には、次の質問を活用できる。この動画は誰が作り、目的は何だろう？事実、意見、広告をどのように区別できるだろう？タイトルやサムネイルは実際の内容と一致しているだろうか？どのような根拠が示され、他の情報源でも確認できるだろうか？スポンサー提供、プロダクトプレイスメントまたは購入を促す表現があるか？真似をすると怪我をしたり、個人情報が漏れたりする行動はないか？おすすめされた理由は何で？本当に自分で選んだ動画なのか。保護者がすぐに正解を教えるのではなく、子供自身に根拠を説明させると、批判的な視聴能力を育てるのに役立つ。有害なコンテンツを見てしまった時も、むやみに叱ると子供が隠す可能性があるため、報告ブロックの方法や、再び表示されないように設定する手順を一緒に練習する方が良い。食事中と睡眠時の視聴管理、 食事中動画に注意を奪われると、食べ物の味、食べる速度、満腹感のサインに気づきにくくなる可能性がある。食べる動画を見たからといって必ず過食するわけではないが、食事中の注意散漫やコンテンツによる食欲への刺激が、摂食行動に影響する可能性はある。できれば、食卓をスクリーンのない空間にする。一人で食事をするため動画が必要なら、自動再生をオフにし、あらかじめ選んだ動画一本だけを再生し、途中で食べ物や満腹感に注意を向ける方法を利用できる。就寝前、就寝直前の明るい画面、興奮を誘うコンテンツ、終わりのない自動再生は、眠りにつく時間を遅らせる可能性がある。次の方法を組み合わせる。就寝時刻の通知または端末の利用停止時間を設定する。自動再生をオフにする。ベッドでショーツフィードを履かない。画面が必須ではないコンテンツは音声中心に切り替える。再生終了タイマーがある場合は使用する。スマートフォンの充電場所をベッドの外に移す。音声のみのコンテンツも大きな音量や再生の継続によって睡眠を妨げる可能性があるため、自動終了と低い音量を合わせて設定する必要がある。YouTube BBA 質問機能の活用方法。一部のアカウントや動画では、動画の内容について質問したり、要約を求めたりできる対話型 AI 機能が表示される場合がある。ボタン名は言語や画面によって ASK、または類似の表現で表示されることがあり、すべての国、アカウント、言語、動画で提供されているわけではない。学習時には次のように活用できる。動画の主要な主張を3つ挙げるよう求める。特定の概念が説明されている部分を探す。難しい用語を簡単な言葉で説明し直すよう求める。復習問題や確認用の質問。主張と根拠を区別するよう求める。AI の回答は動画の内容を誤って要約したり重要な条件を省略したりする可能性がある。健康、金融、法律、学校の課題など正確性が重要なテーマについては、元の動画の該当箇所と制作者が示した情報源を直接確認する必要がある。AI 要約は、原点を検証せずに飛ばす手段ではなく、探索や復習を支援する補助ツールとして利用するのが安全である。家庭ですぐに実践できるチェックリスト、家族ごとにアカウントを分けた。子どものアカウントの管理連携状況を確認した。自動再生と通知の設定を確認した。対応している場合は、ショーツフィードの制限時間を設定した。視聴目的と終了条件について子供と合意した。終了5分前と2分前に切り替えを予告する。食事と就寝場所でのスクリーン利用ルールを決めた。毎週、履歴とおすすめフィードを子供と一緒に確認する。動画の制作目的、広告根拠について質問する。睡眠運動学習人間関係が後回しになっていないか観察する。重要なのは、YouTube を全面的に、ゼワ、または枠のメディアと決めつけることではない。おすすめを受動的に追う時間を減らし、目的内容終了時点が明確な利用を増やし、子どもの成長に応じて管理の一部を判断能力へと移していくことにある。